強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオにフィナンシャルディペンデンス代表取締役の田口智隆先生にお越しいただいております。田口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず田口さんのプロフィールをご紹介したいと思います。田口さんは1972年生まれ、28歳の時に自己破産寸前まで膨らんだ借金を徹底した節約と資産運用によりわずか3年で完済。その後は収入の伏線化、コアサテライト投資などで資産を拡大。34歳の時に働かなくてもお金に不自由しない状態を実現し、株式会社フィナンシャルインディペンデンスを設立。現在はマネーカウンセリングで個別に相談に乗る一方、日本全国でビジネス、お金に関する講演活動を行っておられます。ということで、田口さんはこれまで20冊のご著書を出されておられまして、最新が大富豪3000人から学んだお金のルール、お金持ちになるのはどっちという本が今年の2月に出版されたということですよね。
そうですね、今年の2月にその今持っていただいている本を20冊目ですね、はい、出させていただきました。
で、リスナーの方にこの本をサイン入りで1冊プレゼントしていただけることになりましたので、この本を欲しいという方は配信ブログにですね、応募方法が書いてありますので、そちらをご覧になって応募していただきたいと思います。それでまずですね、今回はこの本に書かれていることについてまず田口さんに教えていただきたいんですけれども、
はい、
実は私はコンサルタントをやってるんですね、
はい
それで会社経営をしている方のお手伝いをしているんですけれども、コンサルタントって実は意外なところがあって、どうしたらいいのか、困ってる人にどうしたらいいか教えてあげるもんだと思ってたんですけども、はいはい、実はお尻を叩くのがコンサルティングの大部分のパワーを占めてまして、でこの本を読むとこの元気が出てくるなって思ってまして、でまず一つ目ですね、
はい、
感動したのが、外に出ると突然の豪雨、あなたはすぐ会社に戻らなければなりません。幸運なことに目の前には傘が買えるお店があります。それでどちらの傘を買うかということで、500円のビニール傘を買うか、1万円の高級傘を買うか、どちらにしますかっていう問いがあるんですけども、
はいはい、
これ私まあね、500円のビニール傘買ったらいけないよって言いますかね、あんまり成功しないよっていうのは分かると思うんですけど、
はいはい、
まあ、1万円の傘を買いましょうっていうことが書いてあるわけですけれども、
はい、
やはり私もコンサルティングをしてて、経費は節約した方がいいっていうことを普通の人思いがちだと思うし、私も事業を始めた頃はそうだったんですけれども、
うんうん、
あんまりケチってしまうと入るお金も、
ね、ああそうですよ
ね、多くないっていうことが分かってくるようになったんですけれども、まあ、まさにこれはこのことを説明されているのではないかなと思うんですけれども、田口さんはこれはやはりそういうことでこの質問を書いたということでしょうか。
そうですよね、そのどっち選んだかっていうと、このその理由が結構大事なんですよね。その500円の傘か、まあ、1万円のちょっとデパートで買うような高級傘というか、どっちが選んだかっていう、その選んだ理由が結構大事かなっていう、そのあってですね、まあ、特にやっぱり500円の傘だと、まあ、まあその場の雨だけしのげればみたいな、まあ、その場しのぎみたいな感じの、まあ、突然の雨なんでですね、まあ、その急場しのぎというか、そこだけ、まあ、しのげればいいんじゃないのっていう発想ですよね。でそれでまあまあ値段的にも安いんで、まあ、高級傘を選んでる方は多分まあ、ね、いくらなんでもその、その傘1回の雨だけじゃなくて、まあ、今後も考えてとかですね、まあ、あと長い期間考えればまあまあ、ビニール傘だとですね、まあ、扱いも雑になってしまったりとか、どっかにこう置き忘れちゃうということもあると思うんで、高い傘だとね、大事に使って長く使うということを考えれば、まあ、そっち選んだ方が結果的には、まあ、得というかですね、その、まあ、裏にある考え方ですねが、だから500円の傘選んだ人が必ずしもお金持ちから遠ざかっちゃうということではなくて、その選んでその理由が結構ポイントにはなってきますね。
まあ、おっしゃる通りだと思うんですね。まあ、傘っていうのは象徴的なシンボル的な表現だと思うんですけれども、はい、要は下手な安物買いはしない方がいいと、
はい、
いうことなんだと思うんですよね。で下手な安物買いは しちゃいけないっていうのは誰も分かってるんですけど、じゃあ いざその時になって1万円出せるかって言うとやっぱりなかなか出せないっていうことだと思うんですよね。よくある例がやはりその仕事をやらせる時に例えば時給1000円のアルバイトを雇えばいいっていうふうに考える人たくさんいらっしゃると思うんですけど、時給1000円のアルバイトを雇うより実は日給1万円の正社員さんの方がもしかしたらアルバイトよりも2倍も3倍も稼いでくれるかもしれないわけですよね。
あ、そうですね。
そうすると時間単位あたりの稼ぎが当然正社員の方が高いので当然正社員を雇う方がいいと思うんですが、
はい、
そう思いつつも実はお金が払えないと。だからその決断をどうやるのかっていうのがこの本を読むと決断しやすくなるのかな。
うん、そうですね、はい、おっしゃると。
それでこの本の中にはですね、新幹線の席はどっちにしますか、グリーン車にしますか、自由席にしますかっていうケースもあるんですけれども、こちらはまあ当然グリーン車にしましょうっていうことですよね。
あの本の中では多分ね、さっきの一つ前のウィニール傘の時の話もあるんですけどもね、必ずしもグリーン車ってことではないんですよね。イメージ的にはそのお金持ちの方はグリーン車に乗ってるんじゃないのっていう多分世間一般のイメージはあるかと思うんですけど、必ずしもだからそうではないっていうところなんですよね。グリーン車に自由席よりも高いお金を当然払うわけなんですけども、まあその払っただけのそのいわゆる費用対効果というか、払ったお金に対して見合うだけの何かを得てればいいんですけども、ただその楽とかですね、当然自由席に比べたら絶対座れますし、席のね幅も広いし、おしぼりも持ってきてくれる人、いろいろと、まあ、あの自由席がないサービスは当然グリーン車の方がついてるわけなんですけども、まあ、ただそのぼーっとですね、じゃあそこのところで過ごすだけであればそんなに、まあグリーン車に乗る必要もないっていうところで、だから自由席であるかグリーン車であるか選んで、でその選んだそのグリーン車選んだところの後が結構大事ですよね。基本的に移動時間は本当変わんないですよ。これ結構まあ、グリーン車に限らず飛行機のところもですね、よく雑誌の取材とかも聞かれますけど、お金持ちの方ほとんどがまあファーストクラスじゃないですかと、まあ、確かにお金持ってるんでファーストクラス乗ることはできるかもしれないんですけども、移動時間は変わらないですからね。あの新幹線だっても同じのぞみ号乗ってれば東京新大阪の時間っていうのは結局変わらないので、まあ、そこに対して自由席で行くか、まあ、それともグリーン車で行くかで費用は違うわけですから、まあ、多く払ったら払ったなりの何かがないといけないということで、まあ、もちろんその普段とても仕事でお忙しいということで爆睡というかね、熟睡したいということで、まあ、グリーン車使うのはそれはそれでいいんですけども、まあ、グリーン車乗ってねゲームやっちゃうとかね、あのそういうことであれば別にそのゲームは別にグリーン車でなくても自由席でもまあできるわけなんで、グリーン車に乗ってねそういった感じ移動中ゲームやっちゃうということであれば、まあ別にそこのところは自由席でもいいんじゃないかということで、なのでまあさっきのあの一つ前のですねビニール傘の話もそうなんですけども、どっちを選んだかが実はあまり関係ないんですよね。その選んだ背後にある理由がきちんとしてるかどうか、まあ、きちんとっていうのはさっき言った楽したいっていうのはあまりきちんとした明確な理由ではやっぱりないですね。なのでやっぱこうお金を引き寄せる力があるかっていうのはそういうところをこうおろそかにしないというところが、まあ、あの巡り巡ってやっぱりお金を引き寄せる力が強いのかなという感じですよね。
早取り注意して失礼いたしました。
ええ、
要はどっちを選んだかって結果よりもどうしてそれを選んだかっていう理由が明確になってるかどうか
が、ね、そこが大事ですね、
はい、で安直にグリーン車を選んでゲームをして無駄な時間を過ごしてしまっては何の意味もないっていうことです
ね。そうですね、まあ、自由席指定席グリーン車、まあ、私の知り合いとかのもう一部上場企業の社長とかでもですね、まずは自由席で、自由席がなければ、まあ、座れなければまあ指定席と、まあ、指定席もいっぱいの場合ありますから、その場合はグリーン車と。結構逆ですよね。お金持ち、あ、グリーン車ね、その後指定席自由と、そういう風な流れではない、全員が全員ということではないですけども、比較的そのグリーン車乗っている方も多いかと思います。これはそれなりの理由があってと、まあ、いうことなんで、意外とこう世間一般の方が思ってるほどもう毎回毎回常にグリーン車っていう方ばっかりではないっていうのも、まあ、知っていただければなというふうに思いますね。
わかりました。今回は2つのですね質問をについて解説していただきまして、はい、まあ、何が大切かなということを教えていただきました。今回は時間になってしまったので、この続きをまた来週お聞かせいただければと思います。田口さん、今週はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。